こんばんは。時刻は2月17日金曜日午前4時42分を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。力丸です。この放送は深夜に30分間私力丸がその日起こったことを題材に雑談をしていくというラジオ枠でございます。何か仕事に追われている人、作業に追われている人、寝つけない人などぜひお付き合いいただければと思います。放送後のアーカイブは、サウンドクラウドや僕の YouTube のチャンネルにて公開をしています。僕のホームページもしくは Twitter からリンクに飛ぶことができるのでそちらもご覧ください。ポッドキャストも配信しております。というわけでもうねこの時間は夜なのか朝なのかっていう問題ですよ。まず僕なるべくねそのデイリーでちゃんとやりたいということで深夜の時間0時から3時の間の30分間を切り取って放送してますなんていつも言ってましたけど、今日ついに4時40分ですよね。もうこれは夜なのか朝なのかっていう話ですよね。いや昨日まではねうまくいってたんですよ。ちょっとずつ生活がずれていってお昼に寝るようになって、それがまたずれてきて普通の一周回って普通の生活リズムに戻るっていう感じだったんですけどね、今日はねちょっと0時になる前に疲れて 2,3 時間仮眠を取っちゃって、そしたらもうそっからずっと寝れなくて起きてるっていう感じですね。何をしたかっていうと、その一昨日できたって言ってたと思うんですけど曲の、最終的なミックス作業とマスタリング作業を今日はってずっと午前中やって、で夜に公開をしたんですけど、なのでサウンドクラウドに行けばその曲聴くことができます。今回はね一人でずっと曲作っててもなんかいいものがなかなかできないということで、人の曲をリミックスするっていうことで、プロジェクトファイルをもらって、声だけ残して他の楽器を全部自分で、再構築するっていう作業をやって作った楽曲が今サウンドクラウドで公開中ですので、ぜひ聴いてみてください。タイトルはね、真夜中っていう曲なんですけど、この夜の感じがよく出てるなと思うので、ここでも流したいんですけどね、BGM との関係がね、なんか今、落ち着いてゆったりした曲が流れてるじゃないですか、後ろで。で、僕が今回作ったのは割と激しめの曲なんで、この時間に流すのもちょっとなと思うので、またの機会に。もし今日のね、ラジオ枠で時間が余ったら流そうかな。全然まだ設定も何も用意してないけど、時間が余ったら流そうかなと思っています。ということで2月17日ですね、今日は何の日コーナー行きましょうか。2月17日天使のささやきの日、知ってました？北海道で天使のささやきを聞く会が1994年に制定されたみたいです。これは何かというと、天使のささやきとは空気中の水蒸気が凍ってできるダイヤモンドダストのことらしいですね。1978年のこの日に大円周林っていう場所で氷点下 41.2 度、マイナス 41.2 度っていう最低記録が記録されたみたいです。それに記念して、このなんかすごい寒いっていうイメージをプラスなイメージに変えようということで、町内の若者グループが中心となってこのダイヤモンドダストの日みたいなことで天使のささやきの日っていうのを制定してるみたいで、そこからなんかこういうイベントをやってるのかな。いいですね。もう本当に僕ねウィンタースポーツするんですよ。スキーとかよくするんで、もうねこういうの結構大好きなんですよね。で今日もねインスタグラムを見てて、インスタグラムって今ストーリーって言って、撮って2時間ん違う撮って24時間以内の動画をある程度の動画をアップする場所があるんですよ。でこの人は昨日じゃあこういうことがあったからこの動画を上げようっつって上げてって、で僕はこれを見て、あこの人今札幌にいるんだとかいうのがよくわかるんですけど、いやいいですよね。もう札幌のに帰ってスキーに行ってる人とか結構いるんですけど、そのストーリーが結構上がってて、それ見てもう自分がね少年時代によくスキーのチームに入ってたことがあって、そのチームでよく行ってたスキー場がストーリー見てバーって出てて、うわいいな札幌帰りてってめっちゃ思いました。もうねコースの写真動画をちょっとパッて見ただけでどこのスキー場のどこのコースかって僕は分かるんですよ。でその人にこれ その写真は藻岩山スキー場だったんですけど、藻岩山スキー場のあれはクリスタルコースかな、クリスタルコースでしょって送ったら当たってなんでわかるのみたいな話もしたんですけど、あの LINE の LINE じゃないや、あのインスタグラムのストーリーってなんか会話のきっかけにめっちゃ良くないですか。なんかあんまり普段話す機会がない人にと、でもこの人と話したいなって人って結構いると思うんですけど、例えばいきなり LINE を送るとか、なんかいきなり Twitter でダイレクトメッセージを送るとなんか怪しまれるじゃないですか。男の人だったらまだいいんですけど、相手が女性だった場合とかになんか変に怪しまれても嫌じゃないですか。別にただ話したいだけなのにっていうのが僕結構思っちゃうんですけど、あのインスタグラムのストーリーだと、あのなんだろうな、そのストーリーの話題からちゃんと始めれるじゃないですか。これってどこのスキー場でしょみたいな、だそれいいですよね。結構それは好きで、僕もなんかストーリーあげるとよく連絡、あのいろんな人から連絡来るんですけど、なんか、ね、普段すごい仲いい人だけじゃなくて、あのそのストーリーにあげたコンテンツにすごい興味を持って見てくれる人もいれば、もう単純にあの久しぶりだねみたいな会話になっていく人もいるんですけど、いいですよね。この間 の劇団スカッシュの最新作の話じゃないですけど、あの LINE 乗っ取り詐欺を利用して、相手にコンタクトを取る方法ってこの間ご紹介したと思うんですけど、それとはまた別の意味でね、この人とコンタクトを取ってみたいという時にインスタグラムのストーリーっていうのはなかなかいいアクセス方法になるのかなって思います。面白いですよね。最近そういういろんなアプリ使うのが好きで、僕ね Tinder もやってるんですよ。あれどうなのかなと思って、あれなんか出会い系的な感じじゃないですか。でちょっと待ってね、今入ってるから開こうかな。なんかさ、あれ友達の集団を検索っていうかできますよね。あれどうやって使うのか僕わかんないんですけど、なんかね出会い系っていうと相手の人をさ、あのバーって出てきて、この人はライク、この人はなし、ありなしみたいな自分で割り振っていって、なんかマッチしたら個別で会話ができるみたいなアプリだと思うんですけど、この友達の集団をスワイプできる、あのライクとかノープにできるのはこれ何に使うんですかね。これをね使ってみたいんですよ僕、単純な好奇心で。で、Tinder はね、俺どうやって使ってるかっていうと、外国人と話したいなと思って、外国人ばっかライクにしてたら、外国人がすごいバーってめっちゃ、マッチするんですよ。そこでなんか普通に英語で話したりしてます。別に会うとか会わないとかは今のところ何もないですけど、結構楽しいです。暇な時間にバーって遊んでます。まあ、無料で使えるっていうのがいいですよね。これすごいよね、結構マッチするんですよね、バーって。だから僕男性も検索してます。でもねこれ男性、検索する対象を女性か男性かその両方って選べるんですけど、僕両方でやってるんですよ。だとね結構なんかゲイみたいな人にも引っかかるんですよね。なんかそれはそれで楽しくて、でも別にからかってるつもりはないので、最初にこういう理由でやってるって説明して、その後は普通にトークしたりしますけどね。相手がこの Tinder って Spotify をリンクさせる機能かなんかありますよね。なんで相手がどういう音楽を聴くかも分かるんですよ。でそれ見て、で僕結構海外の音楽はよく聴くので、あこれ聴くんだ、じゃあこういうのも好きとかって送って、結構会話したりします。楽しいです。大学ね結構外国の人多くて、日本じゃない国出身の人の友達の方がむしろ僕は SFC だと多い、大学だと多いんですけど、なんかそういう出会いが最近楽しくてねやってます。その外国関連でいくと、皆さんメルカリっていう会社ご存知ですか。この情報解禁していいのかな、わかんないですけど、メルカリっていう会社、フリマのアプリですね、 C2C で、お客さんからお客さんに、なんだろうな、ヤフオクを想像してみたらいいと思うんですけど、ヤフオクのすごい手っ取り早い版みたいな、アプリ版みたいなサービスがあって、いらなくなったものをバーって出店して買いたい人が買うっていうものなんですけど、そのメルカリっていう会社とちょっとご縁があって、来月かな、なんか3月から5月ぐらいの間で自分の好きな時に、メルカリからバーってお金もらって1週間アメリカに行くっていう、ボールドインターンシップイン USA っていうのがあるんですけど、それに合格したみたいで、僕は早ければ来月どこかの1週間切り取ってアメリカに行くことになりそうです。これね これ面白いですよね。どういうのかっていうと、とりあえずお前アメリカ行ってこいと。で、行く州、アメリカっていろんな州があると思うんですけど、行く州はこっちで適当にランダムで決めるから、その州から出ないでそこでなんかビジネスアイデア考えてこいみたいなやつなんですけどすごいざっくり言うとそういうやつで、なんかそれに行くことが決定しちゃって、うわどうしようみたいな。まあいいですよ、僕暇なんで基本的に、家で制作をしているのが毎日なので、特段誰と遊ぶとかどっか遊びに行くとかないんですよ。なんで全然いいんですけどね、どうせなら大学始まる前に行きたいですからね。大学の授業休みたくないので、ってなるとやっぱ3月ってなってくるじゃないですか。で僕3月札幌に帰りたかったんですよ。その友達がいろいろインスタグラムとかいろんな SNS に札幌に帰ってる様子上げてるの見ると、うわいいなとか思っちゃって、こんないいなと思ってたら別に俺場所選ばないんだから帰ればいいじゃんと思って、で飛行機も安いってこの間言ったと思うんですけど、飛行機も安いんですげえ帰りてえなと思って、でもこのアメリカがどこに入るかちょっと分かんないので、まだ飛行機が取れないんですよ札幌に帰る。でその着々とその今まあ開いてますけど、飛行機の便がどんどん高くなってるんで、なるべく早くバニラエアの飛行機を取りたいんですけど、アメリカに行くことになっちゃいましたね。どこの州なんだろう。都会だったらまあ安定に面白いですよね。あれでしょ、なんか通行人とか手当たり次第当たってメルカリ使ってるって聞けばいいでしょ。この不審者ぶりが良くないですか。これ面白いなと思って、まあ、要はそのメルカリって日本と同じぐらい世界で成功することを大事にしてて、いろんなニューヨークとかロンドンにオフィスがあるんですよ。ニューヨークじゃないかも、アメリカのどこかとロンドンにオフィスがあって、で割と向こうでも成功してるんですよ。で向こうで成功してる日本のアプリケーションとかサービスってあんま少ないんですよね、最近のポッドでのやつだと。でもその点で言うとメルカリは割と向こうでも成功してる部類のアプリで、なんで割といるかもしんないんですよね向こう行っても。で最近C2C サービスで言うと民泊の Airbnb とかタクシーの Uber とかありますよね。だからそういうような感じで割と流行りに乗って向こうで割とメルカリも伸びてるんですよ。なんでいると思うんですけど、まあそのカリフォルニアとかシリコンバレーの方はもう特にいると思うんですけど、じゃ例えばカンザスみたいな超田舎に行ってまずここ人いんのかよみたいなとこ行ってメルカリ使ってる人ってそういないと思うんですよ。そこでね顧客調査やれって言われても無理じゃないですか。でもなんかそれはそれで面白いなと思って、だから行く週次第で僕も旅行って言っちゃダメだ、旅行って言っちゃ一応仕事だ、仕事のコンディションも変えようと思って、都会だったらもう普通に用意していって動画かなんかに収めてデイリーでなんか YouTube に上げてもいいし、普通にレポートにバーってまとめても面白いと思うんですけど、例えば田舎だった場合になんかもう受け狙いで行こうかな、なんかヤギとかになんか牛とかなんかそこら辺の家畜みたいなのにメルカリ使ってるって聞いてる動画を YouTube に上げてちょっとメルカリから怒られるっていうのもそれはそれで面白いかなと思って、ちょっと夢が膨らむゴールドインターンシップ in USA っていうのに参加が決まりました。結構な倍率だったらしくて、でもねこれはね今前期後期で募集があって、僕はその前期なんですけど後期もねまだあります。なんでこのラジオ聞いてる人でいいな、俺私もお金もらってアメリカ行きたいみたいな、まあ、ちゃん仕事ですけど行ってなんかそういう経験をしてみたいっていう人がいればなんか見てみてください。メルカリのサイトを見てエンジニア職と企画職で応募ができます。で僕は企画職で応募したのかな、エンジニアもできるんですけど別に将来エンジニアになりたいわけじゃないので企画職で応募したら通りましたっていうお話でした、ご報告でした。ちょっと読んでいきますね。背景、メルカリは新たな価値を生み出す世界的なマーケットプレイスを作るというミッションのもとグローバル展開に注力しており、現在アメリカのダウンロード数は2000万ダウンロードを超え、今年の8月には全米のアップストアで3位にランクインするなど積極的に事業展開しています。新卒採用でも Think Global を、メッセージとして抱え世界で戦える学生を募集すべくボールディナーシップ in USA を開始します。これはね結構初めての、メルカリ自体もうこれをなんか恒例として何回もやってるってわけじゃなくて初めての企画 で結構SNS でバーってみんな拡散してたってのがあって応募がすごい多かったみたいです。でも前期でもし行けなかった人は後期にもう一回応募することができないみたいです。なんで別に後期の方が割と高いみたいなことはないと思うので、ぜひ行ってみたいと思う人は 応募してみるといいかもしれないです。募集要項は博士修士学部学年不問で、場所がアメリカ50州のうちの1州、州はランダムに決定。これがね、まず面白くないですか。例えばだから、お前はニューヨークで行くっていうのが決まってたら、ニューヨークで俺はこういうことできるよみたいなことを、なんか志望理由みたいなのに書けるわけですよ。ただこれランダムに決定するから、それの州によってさ、自分ができることって変わってくるじゃないですか。なんでその応募理由がすげえ書きづらいんですけど、でも俺はなんかなんだろうな、なんかこのドキドキ感が面白そうみたいな感じで書きました。いや、そんなんでもだね、まあなんとか通ったからいいですけど。で、二次募集が2017年の2月1日から2017年の2月28日の間に、一次の、募集が、あ、じゃないや、二次募集の一次審査ですね、があるみたいです。でまだ今、対象内なので、これいいな、行ってみてえなと思った人はぜひ応募してみるといいと思います。実施時期は2017年2月から4月のいずれの1週間、もう自分で決めていいよっていう。で、交通費とかは全部基本的にメルカリがバーって持ってくれて、その最初は報酬がいくらだったかな、10万円ぐらいの報酬が出る、それプラスで出るって話だったんですけど、アメリカで行って働くってことでビザなし労働になっちゃうんですよね、それで10万円受け取っちゃうと。なんで形式上実費の、向こうで発生した実費を10万円ぐらいであげるよっていう話でちょっと変わってます。そこだけ注意していただきたいんですけど、それ以外はもうこの通りですね。で、面白いし、アメリカ行けるし、いいなと思って、動画も作れるしと思って、僕動画も作るので、今僕の友達が先月に去年のクリスマスに飼ってる鶏を自分で屠殺して、自分でその場でさばいてカレーにするってイベントをやったんですけど、僕それの取材をしてて、すげえ綺麗な映像いっぱい撮ったんですよ。いや、これがね、結構感動ものですよ。鳥が、あんまこういうの苦手な方ごめんなさいね。鳥が生きてる状態からどうやって殺されて、どうやって捌かれて、どうやっていつも見てるお肉になるかって、結構その過程って知らないと思うんですよ。で、僕の友達って結構ベジタリアンとかビーガンの友達が多くて、なんだろうな。まあ、要は肉食わなくても生活ってできるんですよ。そう考えると生きてるものを殺すってことって結構残酷だったりするし、あとはなんだろうな、結構劣悪な環境で飼育されてるわけですよ、動物とかが。それを全部なくせると思えば、ベジタリアンとかビーガンって割とね、先進的なスタイルかもしれないじゃないですか。僕全然お肉食べますけど、でも僕はお肉大好きなのでお肉食べたいんですよ。なら、もう、じゃあどういう風に育てられて、どういう風に生き物が死んでっていうのを自分の目でとりあえず見とかなきゃいけねえなと思って、でたまたま友達にそういう活動してる人がいたので、その人のやつに参加して、クリスマスということでクリスマスに取り殺してカレー食ってる人ってあんまいないと思うんですけど、そういう経験をしたんですよね。いや、でもね、見てられねえってなるかと思ったんですけど、意外と見てられるんですよね。いや、こういう風に食べ物になってんだって分かるし、普段見てる肉の形になるまでの過程っていうのが、やっぱり人から聞いてたこともあるんですけど、自分で見るのとやっぱちょっと違う経験だったんで、でその動画を今着々と編集してるんですよ。僕もナレーションつけて彼を紹介するビデオを、すごいいいクオリティで作りたいなと思ってて、それがね、なかなか最近手につけてないんですけど、その動画終わった後の映像制作のスケジュールがまだないので、この間ね、どこだったか、レコチョクかどっかのアプリのサービスのミュージックビデオを撮るって話だったんですけど、それがね、なくなっちゃって、報酬は振り込まれたんですけど、企画自体が途中で折れるってことがあって、それ以降の映像の仕事がまだないので、この別にこれは誰かに頼まれたわけでも何でもないんですけど、メルカリのこのインターンシップでアメリカに行って、何かその C2C 関係で面白い動画の作品が撮れたらななんて今は思ってるんですよね。できるだけ利用できるものは利用していこうっていうスタイルでやっていこうかと思ってます。それでこれちょっと面白いのが、インターン内容、まあ、飛行機は全部お金も出してもらって、宿代も全部メルカリ持ちで出してくれますなんですけど、宿は Airbnb を使ってくださいっていう指定があるんですよ。こんなペラペラ俺喋っていいのか分かんないんですけど、これ後から怒られたらちょっと申し訳ないんですけど、 Airbnb 使わなきゃいけないっていうのがその面白くて、Airbnb もメルカリと同じように C2C のサービスじゃないですか。なんで、C2C をもっといろんなサービスを使ってほしいということで Airbnb を使うっていう枠なんですけど、僕去年ノルウェーに2週間ぐらい行ってて、その滞在は全部 Airbnb で取ったんですよ。要は民間の家を家丸ごと一定期間借りて暮らすように住むっていうものなんですけど、結構良かったです。てか普通にめちゃめちゃ良かったです。なんかホテルに泊まるとやっぱ旅行感ってめっちゃ出るじゃないですか。でも僕が持ってたノルウェーに対しての憧れはそういうなんか旅行感とかじゃなくて、その北欧の都市に住んでみたいっていう方の憧れだったんですよ。旅行に行きたいっていうより向こうに住んだらどんな感じなんだろうなっていう風な憧れで、なんで向こうに行った時の宿は全部 Airbnb にしよう、あと安いしっていう、もうそのことでパッと決まって、最初の1週間はノルウェーのオスロという、首都のちょっと郊外のところに家を借りて1週間ほど過ごして、そこからベルゲンという第二の都市に行って、アナと雪の女王とかの舞台になった場所だったと思うんですけどに行って、ベルゲンでも宿1週間借りました。で途中オッタっていう場所に行って、そこですごい崖を登ったんですけど、そこは一泊ホテルに泊まったかなって感じなんですけど、総合的に見てAirbnb の方が圧倒的に楽しかったですね。特にオスロの宿は本当に良くて、上の階に家族が住んでるんですよ。で僕たちがもらったのは地下に全然3人4人ぐらいが生活できるような家があって、その地下の家に過ごしてたんですけど、めちゃめちゃ綺麗で、かつねその都市部から郊外にトラムっていう路面電車を使って帰るんですけど、その帰る感じもいいじゃないですか。スーパーで買って帰って自炊をするっていう、もう同じような生活ですよ。帰り道に乗ってたら主婦がなんか買い物カバンを持って帰ってたり、学校帰りの少年がポケモン GO しながらトラム乗ってたりするんですよ。でその帰り道にね、すっげえかっけえ服着た小学生ぐらいのイケメンの男の子がポケモン GO してトラム乗ってるから、そんな気になるわけじゃないですか。で話すんですよ。で僕もコミュニケーション手段としてポケモン GO は入ってるんで、ポケモン GO を見せ合って、あポケモン GO やってんだ、ノルウェーだとどういうポケモンがいんのみたいな話をして、結構楽しいいい思い出になったんですよ。で今回アメリカに行く時もホテル自分で決めれんだったら俺 Airbnb で行こうと思ってたんですけど、もうなんかそういう指定が最初から入ってたんで、いやいやさすが分かってるねと。まあこれは多分 C2C のサービスを使ってほしいってことの一環なんでしょうけど、いや僕的にはすごい Airbnb で行きたいなと思ってたんで、ますますこのインターンシップ面白そうだなと思って。今なんか大学生ってインターンシップみんなしたがるじゃないですか。下がるっていうかやっぱ就活に向けてすると思うんですけど、僕なんかこういう変なインターンやりたいんですよね。なんかだってなんか名前だけでほとんどバイトと変わんないの多いじゃないですか。企業側がなんかインターンでつけた方がバイトよりちょっといい人材が来るみたいなノリで、で実際なんか行く方もなんか自分バイトじゃなくてインターン行ってるってなんかちょっとだけ格が上がった気がするじゃないですか。でパッて実際行ってみたらやってることって全然バイトと変わんない事務仕事だったりするわけですよ。それだったらなと思って、この大学生の時間無駄にしたくねえしなと思って、それだったら俺は家にこもって最低限の仕事を取って自宅で自分で家でやって、空いてる時間を全部自分の制作に回す。その代わりあんまり大学生っぽいめっちゃお金稼いでめっちゃお金使うみたいな生活は俺できないんですけど、でもそれでも僕は今充実してて、友達と会うこともないし、家にバーって一人でいますけど、誕生日にはなんか友達もなんか何人かパーって家に来てくれたりもするし、まあ、それで僕は十分かなと思って、あとはなんかこういう方のちょっと変わったインターンシップに投資してみたいなと思って撮ってるので、ぜひおすすめです。他にもねリクルートがシリコンバレーに行くインターン、シリコンバレーのなんだっけなインターンもあるんですよ。なんか名前忘れてましたけど、毎年やってて夏と冬ぐらいかな、2年にぐらいでやってるんで、そういうのもぜひチェックしてみたらいいと思います。でも確かねメルカリじゃねえやリクルートの方はコーディングの試験があるので、プログラミングできないとダメです。いやプログラミングはねできた方がいいですよ。僕が言うのもあれですけど、プログラミングできるだけで、ね、すごいいろんな機会のチャンスが増えるので、別に僕も毎日コード書いてるかって言われると書いてないし、今月多分1回も書いてないんですけど、でもねツールとして使えるといいので、なんだろうな、あんまそんな すごい難しいものでもないので、なんか趣味を始めるぐらいの感覚でプログラミング始めてみると意外といろんな機会が開けてくるのでおすすめです。今回のメルカリのインターンシップのエンジニア職は別にエンジニアのテストとかないんですけど、結構ありです。ということで来月アメリカに行ってきます。でその前に俺は札幌に帰りたい。札幌に帰りたいからどうしようかな。ちょっとこれメルカリ側と相談ですけど、札幌に帰って新千歳からアメリカに行って、それで成田に帰ってくれば一番効率よくないですか。なんでそれにしたいなと思ってるんで、ちょっとメルカリに問い合わせる必要がありそうですね。なんか札幌で動画も撮りたいし、札幌でスキーもしたいし、美味しいもの食べたいし、友達にも会いたいしっていう感じです。場所選ばないんでね、僕の仕事ってだいたい家でできる住宅のコーディングの仕事だったり、なんかゲームの音楽作ったり、あとはサウンドロゴって企業のロゴを作ったり、する仕事、あとはちょっとコーディング系のホームページのこういうのとか、そういう仕事とか映像の仕事が多いので、それでいうとむしろあれですね、こっちにいるより札幌に行った方がいい映像もいい音楽が作れそうな気がするので、札幌に帰ります。札幌に帰ってそのままアメリカ行って1週間働いて帰ってきて、制作をして、大学始めるっていうのが当面の僕の、春休みの過ごし方になりそうです。でちょっと時間ないんですけど、最後に今回のねインターンシップに出す時に履歴書を送ってくださいって言われたんですよ。でうわ履歴書と思って、履歴書懐かしいと思って、俺一回だけ大学入るときに入った後に焼肉屋でバイトしたことあるんですよ。でその時に履歴書を書いて持ってったんですけど、なんでこんなの書かなきゃいけないのかっていうのを覚えてて、今回も別に俺の経歴なんてなんか Facebook かどっかで見ればいいじゃんと思って、別に顔写真とか Facebook で見れるとこの時代に履歴書なんてなってずっと思ってたんで、めっちゃデコったんですよ履歴書イラストレーターっていうソフト使ってレイアウトバンってかっこよく作って、なんか経歴とかもなんかイラストレーターで結構綺麗ななんか矢印とかバンって書いて、すげえなんかポスターみたいの作ってカラーで印刷して持ってったんですよね。それが受けたのかな。なんか結構反感買うかなと思ったんですけど、意外とすんなりで良かったですけど、いや面白いですよこれね。僕調べたら出てきたんですけど、履歴書を作ってる時は海外の友達とスカイプじゃないや LINE で電話をしながら作ってて、でその友達がこういうデザインでいいんじゃないのとか言って、結構デザインやってる人なんですけど送ってきて、あこれいいねこれいられて使うわってやったんですけど、日本の履歴書と海外のレジュメっていうのはちょっと違くて、日本はその自分の履歴を単に表すものなんですけど、アメリカとか海外の、履歴書レジュメは自分を企業に売り込むものなんですよ。なんでもう根本的にものが違うんですよね。日本はもうただ単に自分はここの高校を卒業してここの大学に行って今在学中でいつ卒業予定でみたいな、でプラスアルファでなんかこの企業を志望して理由はって書くじゃないですかすげえ闇な言い方ですけど書くじゃないですか。でレジュメはもう単純に自分がを雇ってお願いみたいなアピールのためのもので、で僕は割とレジュメに近いものをガンガン作って書いて、その電話してたのが海外の友達っていうのもあるんですけど、すごいどんどんレジュメ寄りになってて、でもこれ俺の履歴わかんねえなと思って一応そのテンプレートっぽい履歴書の要素も交えつつ持ってきましたね。でもね結構デザイン的に気に入っててすげえかっけえのができたんですよ。なんで普通にカラーで印刷して部屋に貼りたいんですよね。別に自意識過剰とかじゃないんですけど、自分が作ったデザインってなんかすごい愛着わけじゃないですか。そうなんですよ。なんでぜひこういう今聞いてくださってる学生の方がもしいれば、バイトとかインターンとかのなんかのためにもう絶対に失敗できないとかいうものだったら別ですけど、なんか企業を試すっていう意味でもちょっとすげえ面白いレジュメを作ってみたらいかがでしょうか。ということで、30分ぐらい経ちましたね。割と今回はね昨日までの放送に比べて割と身のある放送だったんじゃないかなと思います。昨日一昨日はちょっと自分がちょっと落ち込み気味で病んでたっていうのがあって、なんか口が回らなかったりしたんですけど、今日は割とすんなりできました。また明日の放送でお会いしましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。